はい、ということで今週もお耳の付き合いよろしくお願いいたします。トランクルームスタジオ、お耳の相手パーソナリティ第一と
ミオです。はい、よろしくお願いします。
突然の収録だね。
本当にね、ごめんね、結構割と疲れてるで、私の今日の水分
OS
違うね、
体調悪い時です
よ。違うね、今日本当に暑かったじゃないですか。
はい、暑かったね。
うん、ちょっと前とかさ、雨降ったりとか、まあもう夏終わったかなっていうふうに思ってたにもかかわらず、なんかいきなりさ、また猛威を振るってるよね。
ちょっと蒸し返しましたね。
で、今日その会社の中で、ちょっと熱中症になってないみんなみたいな、
中でか
感じになっちゃってて、もう、で、収録今日決まったから、あ、じゃあちょっとこれは OS1 を買わねばと思って、
OS1 があるだけでもびっくりなのに、この人2本持って
た。あのね、1本これ早くなくなるなって思って。あ、で、あの OS1 ってコンビニで売ってる？
売ってるの？
多分売ってないと思うんだよね、
薬局のイメージ。
そう、うん、だから薬局に行って、あの、2本ご購入しましたけど。
いや、あのね、というのも今日がこれの配信が9月の普通かじゃない、4日予定、
はい、
4日0時予定、はい、で今現在3日の20時回ったところです。
そうですね
、はい、取っ手出しのトランクルームスタジオでございますけれども、はい、あの今日あの東方シネマズ映画見に行ってまして、その時ミオさんから、あの LINE があったんですよね。ちょっとトラスタの件で、ちょっとこれも後ほどお話できたらなと思いますけど、はい、LINE があって、あ、そうですねってその LINE のやり取りをして、ちなみに俺今日休みだったから今日収録すればよかったねって何の気なしに送ったら、今からでも行けるっていう返事が来ましてですね、あ、はい、フットワークの軽さ、さすがミオさんだな。
いや、もう本当に33歳頑張ってますよ
はい、ということで、はい、まあそんな感じで収録でございます
けれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。うん、どうしようか。マイクを回す前はちょっと今まで撮り直した回をちょっともう一回リテイクしたいなっていうのが一つ、あと、さっきも言ったそのミオさんが僕に LINE をくれた件で、リスナーの皆さんにお伝えしたいことが一つ、あと他やることあったっけ。
やることは
9月俺が忙しいだ。
そう、うん、この人ね、忙しいのよ。
忙しいんです。
そう、
ちょっとね、リテイクしたいそのラジオ回にもちょっと絡んでくる話ではあるじゃないですか、その残り時間、今オープニング使っていけるか、行っていい？
どうぞ
9月超忙しいんですよ。で、トランクルームスタジオ一周お休みいただければなって思ってたんですね。まあ、夏休み今年取ってないですし、で、というのも今月はですね、まあ、ちょっと かっこいい言い方、もった言い方をすると結婚式があるんです
よ。よいよ
いしょ。で、結婚式をやるためにですね、ちょっと、ま、なんだ、新婚旅行も兼ねてっていう感じなので、9月中盤からちょっと飛ぶんですけれども、
ハネムーンですね。
はい、
ハネムーンです
ね。なのでそれの件でこの前話したんだよね。で、ミオさん、なんだ、結婚式先輩でもあるミオさんがトランクルームスタジオ一番最初の方の配信でもミオさんの披露宴で収録を行ってるんですけど、はい、まあ、そういった形でこう披露宴とは なんぞやとか、結婚式どうしといた方がいいぞというような非常にためになる話をしていただいたんですけれども、ちょっといかんせんね、僕の方がうじゃむじゃってなってしまいましてこれは流したくないなというふうになりましてですね、はい、そんな感じで、まあ、9月は一周お休みをいただくかもしれない。今のところ配信予定なんですけれども、ツイッター等で追ってご連絡をしたいと思いますということで、はい、はい、今回どうする。
もうでもね、そのリテイクというか、
リテイクしますか。
まあ、ちょっといただいてるメッセージなんかもあったりとかしますので、
ちょっと読んだかもしれないんだけど、読みたいからもう一回読む。
うん、そうだね、いいことだから何回でも読もう、うん、
そうね、まあ、こういう回のためにミオさんが取っておきたいって言ってくれたメッセージなので、オープニング後メッセージ紹介して、まあ、ちょっとね、結婚式とか披露宴とかのことについてのトーク進めていけたらなと思っております。はい、トランクルームスタジオ9月に入っても変わらぬ調子でお送りしていきます。トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。披露宴の方で使うやつはさ、
うんうん、
使うってかする用意はさ、
うん、
自分で用意したりですか。 タッチをかけたりとか、いろいろあるわけじゃん。あ、トランクルームスタジオ第一です。
はい、ミオです。よろしくお願いします。はい、今日のお供は OS1 ということで。
OS1 ですか。
大地くんはあれですね、甘栗ちゃんですね。
僕甘栗なんです。じゃあ、この甘栗を食ってるのも理由があるんです。
お、
はい。
ちょっと何の気なしに振りましたけど。まさかの。
さ、
なんだ
あれよ。ドレスを着る、タキシードを着るとか、うんうん、そういう行事があることにおいて、うん、女性だったら気にされるのがサイズとかじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、そうですね、まあ、結構皆さんギリギリまで頑張りますけど、
う
ん、
着たらなるべく綺麗に映るようにとか、まあ、一緒に残るようなことっていうようなことで努力をする姿っていうのは、僕も私の妻限らずいろんな人見てきたわけです。
はい、
はい、っていうような形で、まあ、うちの妻も頑張ってるような形なんですけれども、頑張ってるって言うと今うちの妻がブスになっていやいやそういうことじゃない、
より綺麗に
ね、
そうそうそうそう、
例えばさ、なんだ、化粧水変えてみたりだとか、うんうんうん、そういうちっちゃいことからでもいいと思うんです。で、結構うちの妻ストイックなんで、
お、
僕と付き合う前とかなんですけど、うん、グルテンフリ
ー、え、
小麦粉製品を断つ、もともと日本人はお米の体を持ってるから、なるべくそういうのを入れないようにしよう、
うん、
なるべくなんですよ、なるべくそういうのに、まあ、
言ったらそのうどんとかっていうことで、うん、麺類とかってことだよね。そ
う、うどんダメ、うん、パンとか、パンダメ、うん、まあ、もちろんピザもダメあと
ピザ、
うん、まあまあ、あれなんです、今言いたかったのは俺の好きなものが大体食えなくな
るっていう話なんですよ。
はい、まあまあまあ、まあ、そういうのは置いといて、やつはうちの妻はですね、うん、本気でやるんです、それを。
あ、割とが、あ、なんかこうちょっと1週間のうち何日かとかっていうことじゃなくて、
そうそうそうそう、
まあ、割とガチでがっつり立つ、う
ん、僕の考えたとしては、うん、例えばなんだ、減塩とか、
はい、
減らす何か、
いきなりゼロにするんじゃなくて、ちょっとずつ、まあ、減らしていくみたいな。
100% が段階踏んで 80% とか、うん、50% とか、うんうんうん、次 20% とか、
そうね、負担ないようにね、
うん、の方がいいのかなと思ってたり、むしろ大部分の人がそれだと思ってたんです、
うん、
うちの妻すごくって、うん、いきなり100から0にするんですよマジかと
すごいね、
うん、でそれができちゃう人なんですよ。
あー、なるほど。
で僕もなるべくなんていうか、妻ほどじゃないけどグルテンフリー寄りなことをしてみようかなっていうふうに思いまして、まあなんだ、油っこいものを取らないとか、そういったものをいろいろ調べていく中で、一番減らした方がいいものは何か。僕、お酒もタバコも今のところやんないですし、
うん、
なので、今の、私第一の生活において、一番減らしたらいいものは何か。砂糖なんです。砂糖。
私とは縁が遠い。
いろんなものに入ってんだよ、でも糖って。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、うん、そうだけどさ、君の場合さ、それに常にさ、上乗せが結構ひどくない？
そうですね、
うん、
中学生時代の悪口は L でしたから。
え、どういうこと？
デスノートも。
あああの人ね、いやでもあれは変換されてるから、うん、L の場合は、
うん、L の場合は脳の働きに変換されてるんです、
ね、
僕は変換する先は何もないということで
、はい、
いやでも結構職場の人にもびっくりされるんですけど、なんか今年の4月から、
うん、
スニッカーズブーム止まんなくって。
え、もうそれえじゃん、塊やん。
めちゃくちゃ食ってんすよ俺スニッカーズ
どうした？
めちゃくちゃ食ってんすよ、
うん、
で砂糖って自覚がないまま依存症になるっていう話をなんかいろいろ調べて聞いて、
ね、
でまあ要するにまあよろしくもないだろうと、
うんうん、
でトランクルームスタジオで結構忘れっぽいっていう話をしたの回があると思うんです。うんうんうん、結構
なんとなくそんなのがあった記憶はかすかにある、
うんうん、もうそれするじゃん忘却癖っていう言葉はちょっと僕が見たインターネットの記事ではなかったんだけど、認知症とかそういうのにもつながりかねないぜっていうような、
はいはい、うん、いやでもねそれは結構心配
の見たの、
うん、
うん、でじゃあ俺は嫁がグルテンフリーとか体質改善をしようっていう風にアプローチをしていくんなら、俺は砂糖を断ってみようと、
うんうんうんうん、
いうことでの、なんていうか、こう、甘味料を使っていない甘栗剥いちゃいましたが大活躍するわけです。
なるほど、なるほど、はい。自然の甘さですね。
そうですね。なんていうか、まあ、これに糖が入ってないって言えば絶対違うんですけれども、加糖をしてないものだとかっていうようなものを、うんうん、口に運ぶようにしてるんですけど、
うん、
びっくりした。スニッ カーズを抜く生活が、まあきついの。本当よ。いや、マジで。
ごめんさ、ちなみになんだけど、スニッカーズ、毎日食べてたってこと？
ほぼ毎日だよ。びっくりした。
一日、まあそのほぼ毎日だとして、一日に食べるのは1本。
うん、1日1スニッカーズ。
なんかすごいね、語呂がいい感じだけど。い
や、あの仕事終わりお腹減っちゃって、あの糖とあのちょっとがっつり入った感じ、あのパンチの効いた感じあるじゃないですか。あの
中にもね、ちょっとねちょっとしたね、ソースね、
はい、あのキャラメルが入ってますし、はいはいはいはい、で僕の甘さの基準としては、食べてて喉が痛くなるぐらいの甘さあるじゃないですか。 あれがちょうど好きなんですよ。
おかしいよ。これあのリスナーの方だって、あの同じぐらいの方がいらっしゃったら本当申し訳ないけど、はい、おかしいよ。
おかしいですかね。
おかしいよ。
いや、そうなんです。
頭痛くなっちゃうもん、そんな甘さだったら。
で、あの、まあそのくらいの甘さを欲してる人間がですよ、うん、で毎日1日1スニッカーズのペースでスニッカーズを、今の会社入ってからだから4月からほとんど、まあ、続けてきて、休みなしに休みなしに続けてきて、いきなり立ってみると、まあ辛いんですよ、
う
ん、
あー、そうね。
で、いや、こんなにも依存をしてるもんだなって思って、まあ体質改善も含めて、まあ結婚式、そして来たる披露宴に向けて準備を進めているわけなんです、っていうようなことからですね、今回のトランクルームスタジオ披露宴トーク、結婚式トーク入っていきたいんですけど、もう番組の半分が終わってしまった
よ。おー、やばい、もうスニッカーズの話をしてる場合じゃない。
スニッカーズの話をしてる場合じゃない。
あのね、ちなみになんですけど、
はいはいはい、
あの結構そのね、嫁ちゃん、お宅の嫁ちゃんみたいに、うん、その割と前の段階で何かを抜くとかっていうのは、うん、多分大丈夫だと思うんだけど、うん、結構ギリギリになって、要はドレスのサイズ決定しなきゃいけない、うん、そこまでギリギリ間際になって、その体質改善っていうか、例えば炭水化物を抜くとか、うん、そういうそのこんにゃくオンリーとかってすると、うん、本当に肌荒れるから、
あ、体に負担がかかっちゃうとね。
そ
う、
逆に前もってできないんだったら、うん、あの通常の規則正しい食生活をするっていうだけで、うん、あの化粧のりが全然違うっていう風にあのメイクさんが言ってたんで、あの無理しない方がいいし、
うんうん、
やっぱね、準備とかでストレスとかもやっぱたまるから、
ね、うん、
あの悪循環なので、もしそういうね、ギリギリになって食生活を変えようっていうのは、うん、あんまおすすめはしないです、う
ん、はい、なんか他にさ、
うん、
式披露宴前に神父がやっておくことみたいなアドバイスある？
神父が
やって、いや、例えばさ、まあ、今言ったさ、食生活の改善を急激にやるよりも規則正しい生活だったりだとか、
ね、
あとなんか花嫁先輩からなんかないの？
え、神父でしょ、
逆に新郎なんかある？
いや、あんまり役に立たないから
。いやね、知らねえぞ。
いやね、これは本当にね、まあその世の中のね、カップルが、どういうカップルがいっぱいいるか分かんないけど、やっぱ男の人とかだと、あの花嫁さんが主役だから、もう好きにやっていいよみたいな感じで言ってくれるんだけど、
俺さ、それすごい逃げだと思うんだよね。
そう、だからそれを言って、あの自由にしていいよっていうのと協力しないのはまた別の話だから、うん、そうそうそうそう、だからね、そこら辺をあの例えばドレス、
うん、
あのもう一回着たいから一緒に見に行ってくれないっていうのを、自分のが決まってたとしても、あ、じゃあいいよ行こうっていう感じで、うんうんうん、協力するっていうのは、まあ、新郎さんは、うん、まあ、大切にした方がいいかなっていう、あの、うん、後々それ多分あの結構響くんですよ。あのね、あの時みたいな感じで言われますから、
よくあるようなパターンの話ですな、
はい、神父さんで、気をつけた方がいいかなっていうのは、うん、まあ、そのさっきの職にもよるんだけど、
うん、
結構ドレスとかだとその肩を出す、
うんうんうん、
あのデザインが多いと思うんですけど、
あります、ね、
デコルテとか、
うん、
で、大体その産毛の処理をね、
はいはいはい、
あのしたりとかするんです、顔とかも、
うんうん、
でエステのとかも多分皆さんやると思うんですけど、
うんうんうん、
産毛って結構ギリギリに剃るのね、生えてきちゃうから。
あ、まあそうかそうか、
そうだね。でも、うん、そのエステと産毛の処理が近いと、
うん、
その肌が逆にその敏感になってエステが合わなくなっちゃって顔が腫れちゃうみたいなことが、
あ、赤くなっちゃって
あるから、例えばそのエステとかも、そのもう産毛をこの日にするから逆算して、
う
ん、この日だったらエステを入れても産毛しても大丈夫とか、
はいはいはいはい、
あのそういうのをちゃんとスケジュールを組んでいかないと、ギリギリになって、いや明日エステやるし、明後日 産毛入れちゃったんだけど、いや大丈夫かなみたいな感じのことが結構あるので、まあ、そんな間際にやる人はあんまいないと思うけど、そういうこともあったりとかするので、そこはちょっとまあお店の人に聞くのがね一番だと思う。そのエステも式場でやってくれるんですけど、いつ頃やった方がいいですかねっていうのをお店の人に聞いたら、じゃあ式がこの日で、まあ大体2、3日、まあ1週間とか来てくれれば大丈夫ですとかっていうふうにアドバイスしてくれるので、そこはもう逆に聞いちゃった方がいい。
そっか。あれじゃん、向こうから、こっちから行かない限り向こうからパス回ってこないとか案内してくれない。
そうそうそうそう。ボール持ってくれてるけど、一向に来ないみたいな。そうそう、ありますね。
俺はその球が欲しいんだけど、来るの待ってちゃダメなんだよね。そう、何々したいとか言わないと帰ってこないっていうのは、
そうなんだよね。
今ね、もうめちゃくちゃ感じてんのそれ。
そうだから、結構でもさ、結婚式って、まあ、当たり前だけど一緒に1回だからさ、何が分かんないのかが分かんなかったりとかもするから、結構もう本当にネットとかで、結婚式疑問に思うこととか、なんかそういうので検索したら結構出てくると思う。こういう時どうした方がいいのかなとかっていうので、調べたりとかするのが一番いいかな。
そう、これをリテイクする前のその結婚式トークの会でも言ったんだけど、その例えばさ、なんだ、受付のウェルカムボードの設置をいつするのかとか、俺聞いて目から鱗だったんだけど、そうだ、いつもあれ行ったらそれは設置されてるけど、いつ設置してんだって話じゃないですか。
そうなんだ。
それも会場側とやっぱ合わせないといけない。
そうそうそう、やっぱりいつ、いや他のてかその設営できる日って披露宴がない日を多分言ってきてると思うから、その日にできると思うし、まあ、あと式場によって、まあ、ホテルとかだと、もう決まったテーブルに、まあ、何個かちょっとデコレーションできる程度だったら式場がやってくれるとかっていうのはあるかもしれないけど、やっぱそういうのとかもね。
ちなみにみおさんって自分でやった？
自分でやりましたよ。
あれなんかでかかったよね。
いやもうね、だからその受付と披露宴の受付が、式の受付と披露宴の受付が2箇所あるんだけど、そうそう、あったのね、あるんだけど、それをですね、まあ姑と、義理の妹と3人でやりました。
あそこはチームの女の子ってこと
ですか？いやもうね大変でしたよ
ちょっといろんな大変でした今入ってたけどね、だってそうそう、式場から二次会会場まで俺でっかいリースみたいなやつ俺の車で運んで
ありがとうございます。あれでしょ、猫ちゃんが乗ってたやつ。
そうそうそう、あれ 1,2 メーターあったよね。結構重かった気がするんだけど。
そうそうそう、あれ私の母が作ったんですけど、そうウェルカムボードもね、手作りとかだと誰かに頼んだりとかすると、まあ、前もってね、言っといてあげた方がいいと思うし、それを飾るイーゼルとかをも借りるのか、自分たち用意しなきゃいけないのかっていうのも式場に聞いてみると、意外といやありますよとかって言ってくれるから。
でもあの規模の受付の装飾をあれ何時間ぐらいだった？
ね、いや
リサの皆さん超でかかったんですよ
いやもうね、結構まあ妹がちゃんがね頑張ってくれたからっていうのもあるけど、
はい、
そうだから結構手伝ってもらえると多分嬉しいと思いますけど、
もうエンディングもエンディングだし、ちょっとお便りは後半の最後のコーナーで読むとして、ね、はい、あれだ、ね、お願いしておかなきゃいけないこととして前回まあ言っちゃったんですけれども、ミオ、さんには私の披露宴で、はい、受付をね、
おー合点承知だすけ
お願いをしておりますので、
そうだからこれを聞いてる人でもし参加するんだったら、私に会えるみたいな。
結構いるんだよ結構いるんだよ
でも私は誰一人知らないという顔をね、
はい、ということで、式は今月、披露宴は11月予定しておりますので、はい、リスナーのみんなで僕のところ来る人をよろしくお願いしますはい、リスナーの皆さん、お耳の付けありがとうございました。
ここまでお耳のお付き合いありがとうございます、エンディングのこの時間はですね、皆様からいただいたお便りを ご紹介するコーナーでございます。
はい、
はい、
よかった、間に合った。はい、スタネームでっこさんよりいただきました。20代女性の方
ありがとうございます。
はい、みおさん、林さん、こんにちは。そして大地先生、ご結婚おめでとうございます。これ去年に来たお便りですね。はい、プロポーズ大作戦、これこういう回があるんですけど、キュンキュンしながら聞いておりました。いっぱいのろけていいと思いますと、もろもろ、と書いていただいたんですけど、ベタな質問で申し訳ないのですが、決め手というか彼女さんと結婚しようと思った瞬間はどんな時ですか。また新婚生活はどのように過ごしているのとか幸せエピソードたくさん聞かせてくださいと、お便りいただきました。はい、
ありがとうございます。
トラスタには貴重な20代女性のリスナーさんです。
いや本当に、はい、いや他のリスナーさんもねもちろん大事ですけど、はい、はい、じゃあちょっと質問ねいくつかありました。
うん、はい、決めて、うん、決めてか、
いやこいつと結婚しようっていうふうに思った時は
間違いなくオムライスは決定だです。
お
まああとあれですよ、あれです、あの一緒に、いや真面目に語るのはね気持ち悪い。
その顔が気持ち悪い。
いやあのあれだよ、なんというか。
新婚生活はどうですか。
新婚生活はまああの僕怒られてばっかですけど非常に楽しいです。
お
はい、なんていうか今ね披露宴の準備等も非常に、お互いあのビチバチしながら楽しく進めておりますので、うん、はい、ちょっとこれから頑張りたいと思います。トランクルームスタジオお付き合いありがとうございました。大地と
みおでした。